法伝のネットで福音。今日は御言葉と賛美の時間、Gライトクルーズです。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間宏と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
そよ風が心地よい季節になってきました。庭先のツツジが見る目を楽しませてくれます。聖書のお話をしに、私がよく行かせていただいている老人ホームは緑に囲まれた素晴らしい環境にあるのですが、山ツツジもまた美しいですね。行き帰り、車を運転しながら目の保養をさせていただいています。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？ラジオ牧師の岩間宏です。
皆さん、いかがお過ごしですか？上野花子です。本当に爽やかな風が心地よい季節ですね。こういう季節はお散歩なんてたくさんするといいんでしょうけど、私はお家での作業が中心のお仕事なので、外に出ることが少ないんですね。心の栄養をもらいに行かないとと思っています。
5月というと五月病なんて言葉を思い浮かべます。私は大学に入った頃、間もなくこの五月病にやられました。自分で志望した大学だったのですが、ファッションショーさながらに着飾ったお嬢さんたちが多くて、田舎から出てきた私には場違いのような気がして、高い入学金を払ってくれた親の顔を思い浮かべつつ、大学を辞めたいなんて真剣に考えた一時期がありました。
今までと全く違う環境というのは、まごまごしますよね。私は大阪育ちですが、東京の全寮制の学校に入学しただけで、言葉も通じにくいし、しばらくは慣れなかったですね。先生はお嬢さん方の中でどんな風だったんでしょう？
別にお嬢さんたちに囲まれていたわけではないんです。
そうですか。
私などの田舎者は、全く相手にもされませんでしたから、とにかく遠くから冷ややかに眺めていたんです。でも結局退学しないで続けることができました。今だったらイエス様にお祈りして助けていただいていたと思うんですが、まだその頃はイエス様と出会う前でした。私の周りにも地方から出てきた同級生がいて、まあ、類は友を呼ぶと言うんでしょうか。そういう連中と友達になって、互いに慰め合いながら、なんとか居残ったというところです。
無理に話しかけたりするのも違うでしょうしね。うん、それぞれのあり方で過ごせたのが良かったのかもしれませんね。
そうですね。
地方出身の仲間ができて良かったですね。
はい。
ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲は、森重昇さんで、日の出。
朝だよ、言った。誰かが遠くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で、静かに私は待っていた日の出を。一人で悩みに沈む夜は長い、必ず朝は来るけれど、東の空がだんだん白くなって来るんだよ、待ってた朝が。心は痛み鏡込んだ後ろ姿、今にもつまずき倒れそう。暗い夜にたとえ何があったとしても、決して私を見捨てない日の出は。朝に私の傷は癒された、光で心が照らされた。悩みと悲しみとでがっかりした心に、絶対なくならない希望が生まれた。
嫉妬は罪やけんの中を走ろう光の中を朝日が昇る力強く暗い闇を打ち破るかのように光の中を私たちが行くその目はまっすぐに前を見て喜びあふれ心から歌うその声は力強く大空に舞う愛の歌とても大事で大切な君がいるのは優しい神の愛のミステリー森の小鳥は朝を待ちきれいな声で知らせる日の出を野原に咲くタンポポを朝を待ち力いっぱい咲いているその姿歩こう私とは最悪の中を走ろう光の中を朝日が昇る力強く暗い闇を打ち破るかのように光の中を私たちが行くその目はまっすぐに前を見て喜びあふれ心から歌うその声は力強く大空に舞う愛の歌力強く大空に舞う愛の歌
森重昇さんで日の出をお送りしました。ところで、プロ野球のペナントレースが始まっていますが、スポーツは勝負事ですよね。
はい、
山先生は勝負に強い方ですか？
いや、私はじゃんけんでもめっぽう弱いんです。くじで一等を当てたことはありませんし、運動会でも走るのが遅いので、いつもビリか、せいぜいビリから2番目でした。気が弱いんでしょうね。上野さんはどうですか？
じゃんけんも思わず笑ってしまいましたが、私はじゃんけんどうだったかな。でもくじ運も悪かったですね。うちの妹はくじやはがきの応募で当てることもあったんですよね。一つの電化製品が当たったんですけれども、今もその商品は現役で、それを使っているのを見ると、私は当てられなかったなぁと思い出します。でも、実力でオーディションを勝ち抜いて、学年代表の朗読者になったことはありますよ、と負けず嫌い花子が出てしまいました。
一頃、勝ち組、負け組という嫌な言葉が流行りましたね。人生の戦いに勝ち残って成功した人を勝ち組、逆に取り残されて敗北していく人を負け組と分けたのです。勝負ごとには当然、勝つものと負けるものがあるのですが、人生はそう単純に勝つか負けるかに分けることはできないと思いますね。それどころか順調に進んでいると思っていた人が思わぬところで落とし穴に陥り、人生が狂わされるということはよくあることです。
私は一時自分は負け組だと思った時期がありましたね。辛いことがあって、病気になって、仕事も失って、その頃は周りの友人たちや誰を見てもみんなが成功者に見えたものでした。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。 今回は勝利というテーマでお送りします。それでは2曲目の音楽をお聴きください。渡辺博直さんで、輝く日を仰ぐとき。渡辺博直さんで、輝く日を仰ぐ時をお送りしました。さて、勝つか負けるかというのは、スポーツの世界に限らず、私たちの生活の中でも直面する問題ですよね。
そうですね。私たちは生活上様々な戦いに遭遇しますね。
うん、
病気との戦い、経済的な問題との戦い、子育ての上での戦い、人間関係における戦いなど、いろいろです。そうした戦いの中で、傷つき、疲れ、倒れることがあります。けれども、私たちにはイエス様がおられます。 イエス様は十字架にかかって死なれましたが、三日目に墓の中から復活されました。死に勝利をされたのです。この死に勝たれたイエス様を信じるなら、私たちも様々な問題に勝っていくことができます。私たちは弱いですが、私たちのうちにいますイエス様は強いですから、私たちもキリストによって勝つことができるのです。
弱い自分が勝つというのは理解するのに難しくも思います。イエス様の勝利が鍵のようですね。
そうですね。
では、岩間先生、聖書に勝利について書かれているところはありますか？
はい。それでは、上野さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ヨハネの福音書16章33節を読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。ヨハネの福音書16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟で Do You Believe in Love?
でももう一度やり直せるさ。愛をまだ信じれるか。もし信じているならきっと安らぎが与えられる。全てを失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。君は今何を必要ているの。でももう一度探してごらん。愛をまだ信じれるか。もし信じているならきっと真実が見えてくる。 主イエスがいる。
箱舟で Do you believe in love をお送りしました。では井山先生に今の聖書からお話ししていただきます。
私たちの周りには様々な思いがけない出来事が起こってきます。地震や水害などで大変な被害に遭うこともあります。自然は私たちに豊かな恵みをもたらしますが、また容赦なく破壊するものでもあります。自然災害ばかりではなく、社会的経済的な面でも私たちは厳しい現実の前に当惑し、失望し、悩んでしまうことが多いです。数年前に世界的規模で蔓延した新型コロナウイルス感染も、まさかこんなことが起こるなどと誰が予想できたでしょうか。先ほど読んでいただいたヨハネの福音書16章33節、後半をもう一度読みましょう。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。これはイエス・キリストの言われた言葉です。失敗してがっかりしているとき、困難にぶつかって戸惑っているとき、この御言葉は大きな力になります。勇気というのは出そうと思って出せるものではありません。いくら頑張れ、勇敢であれとお尻を叩かれても、無理な時もあるのです。しかし、キリストは、私はすでに世に勝ったから、あなた方は勇気を持って進むことができると言われるのです。キリストがまず勝利を取ってくださいました。十字架にかかって、私たちを縛っていた罪の力を打ち破ってくださいました。また復活して、私たちを脅かしていた死の力を滅ぼしてくださいました。この勝利のキリストが私たちの先頭に立って進んでくださいますから、私たちもその後に従って勝つことができるのです。私たちがキリストを信じさえするなら、勇気はキリストが与えてくださいます。キリストを信じると言っても、ただ漠然と信じるのではありません。罪を悔い改め、キリストの十字架が私のためでしたと信じて、罪の許しをいただくのです。罪が許され、滅びから免れさせていただいて、初めてキリストから勇気が与えられます。あなたもぜひこのキリストを信じ、罪からの救いをいただいて、この悩みの多い現実の中を勇敢に、勝利をもって進んでいってください。勝利の道は私たちが頑張って切り開いていかなければならないのではなく、キリストがすでに開いてくださっています。私たちは勝利者として先に進まれるキリストを見上げて、その後に従っていけばいいのです。キリストを信じて私たちも勝利者とならせていただきましょう。
井山先生、ありがとうございました。
はい、
勝利と聞くと、一生懸命に頑張る姿を思い浮かべますが、聖書が言う勝利は違うのですね。弱い私たちであることを神様はご存知で、救いの道、すなわち勝利の道を与えてくださった。だから私たちはこの世の歩みでもいろんなことに直面するけれども、イエス様と一緒に乗り越えていける力が与えられるんですね。歯を食いしばり続けるのは疲れるしできません。皆さん、勝利者であるイエス様を知り、勝利の光を見ながら生きていきたいですね。さあ、今日も終わりの時間になりました。それでは最後の賛美をお送りしましょう。東健作さんで、罪とが負うために。
Thank you.
原作さんで罪とが負うためにをお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださり、さらに死の中から復活してくださったことを感謝します。この十字架と復活のイエス様を信じて救いをいただいて、私たちも勝利者として進んでいくものとならせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金峰殿からお届けしています。金峰殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と 個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は6月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズは、パーソナリティの上野花子と、
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。